熱血
教えて
中澤先生。
プロデュースバイアニーグローバルエデュケーション。How are you? 時刻は午後6時を回ったところで、ここからの時間は熱血教えて中澤先生の時間です。私中澤治さんが午後6時45分までの45分間熱く語っていきます。よろしくお願いします。はい、11月11日ですね。まあ、一番か揃ってる日ですけど、もうね、早いもんですね。もう11月入って2週目ですよ、ね、皆さんいかがお過ごしですか。はい、なんかあっという間に11月ももう2週目に入ってしまって、私もですね、もうなんか年の瀬まで、まあ一話か見たんでちょっとね、年末年始思い起こしちゃったんですけど、もうなんか時間がないなというふうに痛感してしまって、ものすごくやっぱりやることがいっぱいある気がしてるんですね。なのでそれがね、最近なんかやっぱりちょっとスピード感もね、やっぱり、落ちてきて、夏よりもなんかね、やっぱりちょっと冬の方が、まあこの秋から冬にかけてなんかね、結構のんびりしちゃうような日が続いてます。のんびりしてる、うん、っていう感じかな。なのでなんかやっぱり暑いからね、夏とかはねすぐ動いちゃうと思うんですけど、なんとなくそういう私なりにはのんびりした感じで過ごしてる今日この頃なので、ちょっとペースをね上げていきたいななんて思ってるんですが、ただまあ11月もね、まあ前からお伝えしたようにイベントも目白押しですし、皆さんといろんな場面でお会いすることも多くなってきてますし、先週もね、なんかたまたま千葉の方で、授業をちょっとやってきたんですけど、英語の授業ね、なかなか今英語スクラーに行ってネイティブの先生たちいっぱいいまして、メインティーチャーネイティブの先生なので、日本人講師って言ってる私が授業することっていうのは、まあ、そんなにね、ないんですけど、まあ、ちょっとそういう環境頼まれて、まあ、英語の専門の人で、英語の授業ができる人、で、しかも英語のセミナーができる人、っていうことになって、ちょっと行ってきたんですけどね。なかなか県外で授業すると新鮮なんですよ。なかなかする機会ないじゃないですか。普通はね、自分の教室とかでもあんまりないのに、よその教室で、しかもね、初めての子たちと一緒にやってきたんですけどね。まあやっぱりもともとね、昔、ラジオのタイトルコールでね、前に、泣く子も笑う中澤先生とっていうこう、コールがあったぐらいで、私、泣く子をあやすのが大得意なんですね。で、泣いてる子たちを、本当に泣き止ませるとか、あと人見知りの子いるじゃないですか。人見知りの子に結構強いタイプって変ですけど、結構大丈夫なことが多くて、逆にお母さんの方が心配しちゃって大丈夫でしょうかって言うけど、私自体は全然大丈夫と思ってるんですけど、まあ結構ね、昔からそういうタイプも結構大丈夫なことが多くて、まあ、泣く子をあやす方法とか、まあ、本でも出したいなぐらい結構18番なんですね。で、まあ、やっぱりその一番大事なのは初めてというところをあんまりこう子供さんたちに意識させない、やっぱり一番大事なのはやっぱりそこのなんていうか、もうその瞬間でもこの人の言うこと聞いても大丈夫かなっていうふうに思ってもらえるような、やっぱり雰囲気、動き、あとは行動ですね、をするとやっぱり子供さんたちってすごく空気を見ますので、なんか今日はこの人の言うこと聞いた方がいいのかなみたいな感じになってくるんですね。はい。なので、まあその年代的には、小学校の、そうですね、3年生ぐらいから中学生ぐらいまでの授業をね、ちょっとやってきたんですけど、なかなかこう、まあ私なりにはいけたかなと。まあね、いつも見てる先生も、そばについてていただいて、一緒にね、授業するような感じでやってたので、すごい盛り上がりましたね、でも。やっぱり。私前もあんまりイメージないんですけど、うちのアニーグローバルエデュケーションの先生たちも私がそうだってイメージあんまりないぐらいなんですが、実はやっぱり幼稚園の方のね、授業が一番得意で、得意っていうか、まあ一番数をやってるので、やっぱり一番英語を教える中では、実はタイプ的にはね、高校生とか ぽいんですけど、洋治さんの英語が一番ね、あの長い間携わっているのがあるんで、もともと大学もね英語教育学なんかやってたもんですから、なので得意なんですね。なのでまたちょっとね楽しかったので、またそんなお話も皆さんにお伝えしていきたいななんて思っておりますので、はい、今日もですね、もりもりとお届けしていきますので、よろしくお願いいたします。はい、番組終了する午後6時45分まで熱血教えて中澤先生を楽しみに。メッセージの募集もしています。メッセージは熱 @843fm.co.jp、 またはヤシの実 FM のスマートフォンアプリから送ってきてください。ちょっとしたお悩み相談から、あ、勉強の疑問、まあ、11月になったんでね、どんな11月を送ってるかなんか、いろんなことをメッセージしていただけると嬉しいです。幅広く受け付けています。熱血教えて中澤先生、この番組はハニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
教えて中澤先生。
はい、時刻は6時15分です。小倉スタジオから生放送でお届けしています。はい、11月なんでね、あの今週結構ね、さっきあのちょっとね千葉県で授業してきたって言って、千葉って言っても船橋だったかな、あたりなんですけど、まあよくね、あの一律船橋とかあるじゃないですか。まああの千葉船橋遠いですよね、やっぱ千葉はね、さすがに。でまあただ帰ってきて、その後実はね、あの来年度ね、来年度の、まあ、愛知県もそうなんですけど、あの入試がね、あの変わるということもあり、まああの日程もそうですけど、あとマークシートね、になるということで、あの結構ね、実は塾の先生たちも対策でいろいろ忙しいんですけど、まあそういうこう、まあそういう問題集なんかをね見に行く、あの展示会みたいなのが結構ありまして、まあそれにちょっとね今参加してきたんですけど、まああの結構ね塾の先生たちとか、あのまあ普通あの展示会っていうか、そのね勉強テキスト見に行ったりする時間ってやっぱり授業があるので、だいたいお昼間なんですよ。で昼のそうですね、だいたい11時ぐらいから2時ぐらいまでの間かな、2時か3時ぐらい、まあ授業始まっちゃうんで、そこでお話しして、まあその教材をねいろいろ見て選んだりとか、まあ普通の本屋さんではねなかなかあの塾の教材っていうのは売ってませんので、問題集は売ってますけどね。なのでまあそういう機会があるんで、一緒にねちょっと行ってきたりとかして、まああのいいですね。なんか塾の先生ばっかりの会場なんで、なんか別にあの自分が取り立てて珍しいわけでもないんですけど、あの私たちはそこでなんかこうその先生たち向けの英語の教材とかを逆に、お伝えして、例えばオンライン英会話のレッスンをとかね、そういうのがありますよみたいな感じで説明してたりする、まあ簡単に言うとそういう立場でやってたんですけど、なんかまあまあ人ね、たくさん来てまして、こんなに世の中塾ってあるんだなって改めて実感したりとかしてましたね。ちょっと最近そういうリアルの、まあ、前まではねあんまりこうやっぱり参加者の方も少なかったんですけど、今そういう勉強会だったりとか、そういう集まりがとても多くて、まあだいぶね、あの業界的にもそうですし、あの世の中的にも動きがやっぱり活発化してきてんじゃないかなと思ったんですけど、やっぱりなかなかたまにね、こうやっぱりさっきも言ったように千葉行くの新幹線乗ったりするとやっぱり混んでますよね。だいぶ、まあ旅行のねいろいろあのあるじゃないですか。だからまあそういうのもあってだと思うんですけど、駅行くと結構人がいましたね。なんか今までと全く違うんで、だからやっぱりこう日本はね、まあ比較的まだマスク結構あのちゃんとつけるっていう流れですけど、まあ海外なんかも結構取ったりしてるとかつけてませんのであまりね。なのでまあそういう違いもあるけれど、まあマスクつけながらではあるけど、やはりかなり動きが活発化してるな、みんな動いてるなっていうのは印象でありましたね。なんか混んでますからね、何時でも夜遅くてもね。だからちょっとなんかね珍しいって言ったらあれで、感覚的にあんまりこう最近見かけないんで、すごく新鮮な感じがしてましたね。はい、 まあ、ただ、まあ、まだね、気をつけながらはいろいろやっていかなきゃいけないんで、まあ、そのあたりのバランスってのはね、本当に難しいと思うんですけど、なんかもういよいよ来年度に向けて、指導するんだなっていう気持ちもちょっとね、そんなとこ行ったんで高まりまして、まあ、やる気も少しね、みなぎってきましたんで、ぜひ皆さんにもお裾分けしたいと思いますが、はい。まあ、今ね、これでもう、ね、あと1ヶ月もすると年末じゃないですか。なので、今、モードとしては、やはりこう、最終のテスト、ね、やっぱり12月迎えますので、まあ、テスト前、テストというか、その進路、まあ、受験生はやっぱりここでも決まってるね、高校生なんかも結構決まってくる子も多いし、まあ、指定校とか、まあ、AO とか、まあ、入試の種類によってはね、もう決まっちゃって、行き先もはっきりしちゃってる子もたくさんいるんで、まあ、ここからあと本当に受験していく子とか、受験を、まあ、ね、この後試験受けていく子たちばっかりになってくるんで、余計ちょっとね、緊張感みなぎってきますよね。一瞬ここでね、合格者の子たちが出て、なんとなくまあ、次のステージ進んでいくんですけど、まあ、この11月、12月ですね、この切り替えがね、まだ受かってない子とか、受かってないってまだこれからなんでね、試験は。これからの子たちとか、まあ、この後、まあ試験受けていく子たちはね、やっぱり向かった子たちはまあ置いといて、自分たち頑張らなきゃいけないので、まあ、高校生も3年生もね、やっぱり結構早く決まる子がすごく最近は増えてますけれども、まだいよいよ今からが本番ですので、ね、頑張っていかなきゃいけないところのこの切り替えのタイミングがやっぱ11月ですかね。まあ中3生もね、やっぱりこのタイミングで成績がある程度ね、大事になってきますので、この後すぐにもう本番ね、まあ、あっという間に本番まっしぐらですから、はい。この時期はね、やっぱり、なんていうのかな。早く終わってほしいんだけど、早く来てほしくないみたいなね。そういう気分が多いんじゃないですか。うん。毎年見ててもやっぱり、こう、あんまり切羽詰まってくるとね、もっと早く早くいろんなことが行われてくるから、受験まではね、もうなんか、どんどん、ね、試験が多くなってくるから、噛み締めてる場面も少ないと思うんですね、逆に。で、今ぐらいがちょうど、学校のテストもあったりとか、受験意識していく中では、一番こう、いろいろ思う時期なので、ね、ここを引っ張ってあげることがやっぱ大事かなと思いますね。はい。あとはまあ気持ちをここでしっかり持つことですね。ここが一番やっぱり大事なので、このあたりの気持ちをしっかり持つのがいい時期かなと。やっぱ12月入っちゃうとね、やっぱ年の瀬なんでね、なんとなくやっぱり世の中がその年の瀬に向かっていく感じじゃないですか。今年終わるよみたいなね。だからなんとなくそれに飲まれちゃうこともあるんで、やっぱこの時期からペースをしっかり確保することは大事かなと思いますね。はい。まあ、やっぱ最後は自分次第ですから、ね。まあ、ペースを作って頑張るっていうのはね、大事ですので。まあ、ちょっとどうしても受験生への応援メッセージみたいになってしまいますが、まあ、11月、まだ頭ですから、11月末ぐらいまでね、きちっとね、ペース決めたいですね、やっぱりね。はい、まあそんな時期になってきましたね、やっぱりね。まあそうこうするともう4月ですよ。あともう3ヶ月、4ヶ月もう、1年って半分もあるとほんと早く感じちゃうからね。はい、まあ、いろいろ思い馳せる、この頃ではありますが、まあ、皆さんも頑張っていっていただければなと思いますので応援しております。はい、この後は週替わりコーナーをお届けしますが、その前に1曲をお届けします。お届けするのはサザンオールスターズ、勝手にシンドバッド。人も波も消えて、夏の日の思い出はちょいと瞳の中に消えたほどに、それにしても涙が止まらない、どうしよう、うぶな女みたいにちょっと今夜は熱く胸焦がす。さっきまで俺一人あんた思い出してた時、シャイなハートにルージュの色が浮かぶ、好きにならずにいら
られない、お目にかかれて今何時、嘘ね大体ね今何時、ちょっと待っててよ今何時、まだ早い、不思議なものであんたを見れば胸騒ぎの腰突き、胸騒ぎの腰突き、胸騒ぎの腰突き、Music, come on back to me.
サザンオールスターズで勝手に死ぬバットをお届けしました。時刻は6時24分です。国家の時間は週替わりコーナーです。今週はこのコーナー、ここがポイント、中澤の目。このコーナーは毎月第2週目にお届けしているコーナーです。私中澤おさむさむさんが思う勉強の疑問や勉強の仕組みなどを噛み砕いて一部紹介していきます。皆さんも気軽に勉強の疑問をぶつけてみてください。はい、もうね、ここがポイント中澤の目ね、結構ね、まあ、いろんな話をねしてるんですけどね、まあ、英語の話、英語教育の話だったり、まあ、受験に対しての望み方だったりとか、いろんな話をねていくんですが、まあ、さっきちょっと受験の話もね、まあ、今日ちょっとこのコーナーもあるので受験の話が少し、出がちになってしまいましたが、どうでしょうか。受験ね、まあ、せっかくなんで受験に対してどう臨むかっていうのを今ぐらいにやっときますかね。まあ、簡単に言うとね、やっぱり勉強って何でもそうなんですけど、たくさんあるってイメージを持ってしまうと、何から手をつけていいかわからなくなっちゃうんですね。なので、まあ、すごくシンプルなのは、まあ、本とか参考書のイメージを持っていただいて、まあ、簡単に言うと、まあ、例えば参考書一冊でもいいんですけど、まあ、その問題集でもいいですけど、まあ、その一冊をやると、それなりにわかるようになってできるようになる。まあ、要は、一冊を終わらせるイメージで思っていただくといいと思うんですね。で、その一冊って、まあ、どれやったらいいんだって言うんですけど、まあ、どんな問題集でもね、まあ、それ相応に対応できて、対象、まあ、要は、やる内容が明確になっているもの、例えば、こういう問題集やりたいとか、ああいう問題集やりたいとか、この教科鍛えたいとか、こうしたいってあるじゃないですか。まあ、一番やりたくない場合の子たちには、結構、自分でやる場合ですよ。塾の先生とかね、塾へ通われてる場合は、塾とか学校に指定した問題集なんかをやると、やるっていうのは当然やりやすいと思うので、まあ結構自分でやる場合の時の選び方は、今ね、問題集とか参考書もかなり良いんじゃないですか。なのでね、やっぱ見た時にやる気がある問題集、要するに中身がどうとか誰かがやってるからいいとかってわけじゃなくて、使いやすそうな、やりやすそうなもの、まあ要は自分が取り組みやすそうなものを選ぶのが一番いいと思うんです、実はね。だから一番勉強しやすいんですね。見た瞬間にやる気のないものってやりたくなくないですか、やっぱりね。だからその気持ちを持っていく上では、やっぱり自分がやりやすいものとか、やり見ててすごくこう、まあやる気になる、まあなかなかね、やる気になるって難しいと思うんですけど、やる気になるようなものを探すというか、まあ、見つけて、まあ、もしくは出会ってやれるといいかな。ね。まあ、それが一個です。だから、まあ、よく親御さんにも言うんですけど、問題集をもし買う場合は自分で買わせてくださいって、ね。やっぱりね。自分で選んだ問題集を最後までやるっていうのが基本的に、まあ、比較的勉強的にやりやすいかな。でも、なかなかそれも難しいじゃないですか。なので、塾やなんか行って、塾やなんかの先生言われたものをしっかりやるという方が楽は楽なんですよね。気持ち的にも。さらに、まあやりきれば成果が上がりやすいものって先生たちもよく知ってますから。ね。やっぱり塾やなんかで与えられたものをしっかりやりきるっていうのはすごく大事なんですけど、まあどんな問題集でもね、まあ最後までしっかりやりきったら成績は、まあほぼ上がると思います。なので、まあ途中でやめないこと。まあ要するにやりきること。これ大事です。なので、やりきらないと、結果同じなんで、途中でね、この問題集やる気しんとか、 よくあるんですよね。やっぱり買ってみたけどやる気がせんかったとかね。途中で楽しくなくなったとかね。そういういろんな話が出てくるんですけど、まあ最後までやっぱりやる。まあ要は言われたことをやる。もしくは自分で選んだらそれをやりきる。やっぱこの2点がすごく大事かなと思いますね。はい。で、あとは、まあよく僕がお勧めするのは、問題集でも、幅を広くやっていくことも大事なんですけど、やっぱり一冊やりきるためには何回か同じものを通る、もしくはやりきる、もしくはやり直すっていうのをあんまり広げないことですね。いろんな問題集とかいろんなことをたくさんやる。例えば塾から与えられたものだったら、塾で与えられたものを完璧にするまでやるとか。まあ要はいろんなことを広げていくと、その分やっぱ穴が出やすいので、まあ問題集ってとか参考書も含めて、だいたい一冊で完結で作ってあるんで、いろんなものを混ぜこぜにしてちょっとずつやるよりは、一個の問題集をきちっとやりきった方が成績上がりやすいんですね。なので、一つの問題集に関して、まあ、例えば一回やっても二回やってもいいので、まあ全部の問題が本当に目つぶってては解けないけど、目つぶってても解けるぐらい何回も見てしまう、解いてしまうっていうのは比較的効率がいいやり方かなと思いますね。うん。で、やっぱり最近は、やっぱりその、どうしても癖もあって、学校もそういう、ね、まあコロナ期もあったりしてるから、やり込みするとか、覚え込みとかっていうところが、ちょっと不足してることが多いんですよ。やっぱり勉強させている方もそうですし、まあ聞いてる人たちもそうかもしれないけど、まあ、うる覚えだったりとか、なんとなく怪しい定着だと、進みも悪いので、やっぱり、なんとなくわかるんじゃなくて、確実にわかる。例えば返事で言うんだったら、この問題の答えってわかるって言った時に、はっきりわかる。はっきり答えが言えるっていう状況まで持ってかないと、本番では使えないかなと思います。なんとなくわかるとかね。だからこれすごい極端な話ですけど、よく、まあよく100マス計算なんて昔あったじゃないですか。まあ今でもないことはないんですけど、やっぱりこう、計算でも、みんなわかりますよね。例えば1たす1とか2たす2はいくつなんてね。でも、例えば、どれだけこれを早くやるか、わかります？九九でも掛け算で、九九でも早く答えをどんだけ出せるか。まあ同じ九九の速さでも、例えば1の段から9の段まで全部言うのも早い人もいるし、例えば1からの段から9の段まで全部答えを書かせたら案外時間かかったりする人もいるじゃないですか。で、例えば、同じ問題だったら全員が同じスピードじゃないでしょ？やっぱり。そうすると、必ずスピード感の差って出てくるじゃないですか。じゃあ皆さんに質問ですと。例えば掛け算の速度が速い方と遅い方と比べたときに、どっちがやっぱり問題速度が上がりやすいですか、速度が上がりやすいですかって言ったら、当然、同じ問題で比べたときに、早く僕でもできた方が、当然成果は上がりやすいに決まってますよね。じゃあ例えば筆さんが同じ問題やって、時間かかるかかからないかって、普通に単純に考えたときに、まあ、かかる方よりもかからない人の方が早く城を進めれそうな、まあまあ可能性は高くなるじゃないですか。同じ時間しか、例えば試験だったら同じ時間しかないわけですからね。うん。で考えると、やっぱり、そういう例えば基本的な問題ですら反復繰り返しをして、ある程度しっかり定着させていくっていうのは、すごく大事なんですね。はい。なのでこれが難しくなると量は減っちゃうんですけど、ね、難しい問題何回もやり直してできないじゃないですか。なかなかね、丸覚えもできないし。なので逆に、しっかり、そこの部分で考えて、やっていかなきゃいけないので、繰り返し反復をね、徹底してできるものに関しては、要は基本的なところはよりやった方がいいですよね。例えばね、まあ、ラジオ聞いてる方で、小さいお子さんの場合でもそうですけど、僕らもそうですけど、ひらがなカタカナも含めて文字を書くってすごく頭に入りやすいんですが、文字を書くときに、まあ、スピード感を持って書く。まあ、丁寧に書くのは当然そうですけども、すぐにその文字と丁寧に書くものが一致するかどうか。例えば漢字を思いついたら漢字をすぐに手で書けるかどうか。やっぱこのスピード感ってすごく大事で、だからやっぱりひらがな、筆圧とか含めて、しっかり書いた、すぐに思いつけるかどうかっていうのも、やっぱり、いろんな面では、しっかり頭と手って連動してますから。ね、手で書いたものを頭に伝わる、頭で考えても手に伝わると。いかにスピード感をそれを持ってやるかっていうのはすごく大事なんですね。はい。なので、 まあ今日はちょっとね、まあ、勉強のポイント、ね、せっかくなんで、まあ、いよいよ、まあ、受験シーズン、テストも間近のこともいるし、まあ、たくさんなったらなかなか難しいところもありますが、小さい頃大きい頃まで共通するところね、やっぱり、まあ、一番基本的なところはね、繰り返し反復、ね、もう目つぶっててもできるようにしちゃう。まあ、それだけやっててもだいぶ違うんですよ、実は。もうできるからやらない。できることやらないっていうのは、やっぱりあくまでも、イメージはどうだろうな。スポーツと一緒で、まあやっぱりウォーミングアップしてから本番行くの方が体動くじゃないですか。ね、いきなり全力投球、全力でもういきなりもう100メーターでトップスピードとか、もう何のウォーミングアップもしないまま、まあ要は柔軟もせないままいきなり、もう試合始めるとか、野球でもじゃあいきなり打つってバッティングセンターじゃないんで、まあ試合ではなればなおのこと、やっぱりそういう準備って大事じゃないですか。お勉強もそうで、やはりそういうところが、まあさっき言った反復繰り返しになるのかな。うん、日々の練習がそれになるので、本番ではやっぱりそれをしてから、次のステージ引きたいじゃないですか。なので、そういうイメージ。で、やっぱりあとは、一回こう手にしたもの、ね、塾でもいいです、学校でもいいです。ね、やりやすいもの、自分が気に入ってるもの、開いて嫌にならないものを最後までやりきる。ね、もうとにかく最後まで嫌でも何でもやりきったら終わり。やりきるまではやめない。ね、これが大事かと思います、ね。やりきることが全てではないですが、やりきることが全ての始まりということになります。はい。どうでしょうか？参考になりましたでしょうかね。まあ、どうやってやったらいいのってよく勉強の質問来ますからね。まあ、要は、まあ、何させたらいいですかってお母さん方にもよく言うんです。あまり難しいこと考えずに、ね、で満点じゃないんだから。満点になるまでやってもいいですよ。同じ問題をね。それだけでもスピード感が上がって、出力ついて伸びますから。ね、ひらがなカタカナかけるじゃなくて、ひらがなカタカナでちゃんとものが、ものがかけたりできたりするレベルが、よりスピード感ある。ね、服が、より早く言える。筆さんがより早く解ける。まあそのための繰り返しは、新しいことやるよりも実は、ものすごく広がり感を深めていく可能性があります。はい。まあちょっと参考になりましたでしょうか。今日はちょっと勉強のね、イメージ、仕方をお伝えしていきました。まあ、また、よくわかんなかった方は、メールでもください。また、熱く語らせていただきますので。まあ皆さん、秋ですから、頑張っていきましょう。以上、今日はここがポイント中澤の目のコーナーをお届けしました。
充実した環境、完全英語で育むバイリンガル。英語を使って思考力も高まる。より国際的バランス感覚のある大人への土台作り。英語で英語を学ぶアニーインターナショナルスクールは、アフタースクールプログラムで本気のバイリンガルを育成します。
はい、時刻は6時37分です。エンディングの時間となりました。まあどうしてもね、この時期私も職業柄受験の話だったりね、勉強の話が多くなってしまうんですがね、皆さんどうですか？まあ受験ね、本当に僕もね、受験生の時本当に、まあ何回か行ったことありますけど、睡眠学習が大好きで、じゃあ勉強してたかっていうとね、なんか枕元に参考書山積みにして寝てましたね。で、高く積めば積むほど頭に入ると思ってて、なんでかなの、あれ。なんか本当にそうやってやってましたからね。枕の横に参考書山積みにしてね。何のために我々はやってたね。子供の心って今でも自分がやってたことだけどわからない。まあ、やろうとしてたんですかね。で、結構私ね、まあ大人ですから、あんまりそういうことないんですけど。ね、まあそうなっても我慢しますけど、眠くなるとね、眠いんですよね。当たり前ですけど。なんでまあね、子供たちの前ではね、やはり、そんな素振りはないですが、まあ気持ちはむちゃくちゃわかりますね。はい。あとやっぱりどっちかっていうと、あんまり、こう一夜漬けよりも先にやっちゃいたいタイプだったんですね、勉強っていうのは。例えば日誌はもう夏休み入る前に終わらしちゃいたいとか、やっぱりそういうタイプだったんですよ。 で、こだわるとずーっと書いちゃったりしてね。例えば感想文でも、もうひどい時は、忘れもしないというか、小学校2年生だったかな、あれ。エジソン。ね、あの、発明家の。あの感想文をね、小2なのに13枚書いたんですよね。で、先生に書きすぎって言われて。まあそうですよね。あの時は本写したようなもんですから。だからまあ要は13枚もなりますよね。エジソンの本を読んで、エジソンの本の通りに、ほぼほぼ書いていったらそれぐらいになっちゃったんで、まあ書くとかやるってのは本当に大好きだったみたいで、うん。なんかそんなことしてましたね。よく小説、今でも忘れないけど、15少年漂流記っていうのがあってね、その15少年漂流記を読んで感化されちゃって、自分で小説書こうと思ってね、ノートに書いたことありますよ。でもね、その頃って本当子供だから、自分で考えたつもりでも、なんかちょっとストーリーがそっくりなんですよね。それはほとんど、なんていうの、考えてない。それはちょっと申し訳ないけど、ちょっと、パクってるよっていうね。だけど、子供心なんか自分で書いた気になってね。なんかすごくやる気になって。そんなこと遊びしてましたからね。思い出しました。懐かしいですね。はい、まあそんなやってたんで、まあ最近は、ね、感想文だったりとか、そういう指導とか。ね、結構教えた子が賞を取ったりとか多いんですけど、やっぱりその、ね、感想文なんかも、結構みんな感想を書こうとするんですけど、まあ感想を書こうっていうか、読んだものを参考に書こうとするんですけど、やっぱ感想なんで自分の意見でいいんですよね。で、やっぱそういうところとかも、やっぱり数こなしていくと分かってくるんですけど、まあ丸写しからね、やっぱ最初は丸写しから入っちゃいますよね。はい。だんだんね、やっぱり、経験と数をやると、上手になるということではないでしょうか。懐かしい話でしたね。何十年も前の話でしたね。今でも忘れてないってなかなかですね。まあ全然本当ね、やっぱり経験がないっていうのも発想のね、発想感の表れだったんで、まあ、それはそれでいいと思いますよ。なんか僕もね、なんか今ちょっと思い出しましたけど、小1の時に写生大会で入賞したんですけど、筆で絵を描くじゃないですか、普通みのね。それあんま分かってなくて、絵の具で絵描いてたんですよね。キャンパスそのまま絵の具塗りつけてて。で、そしたらね、それがあまりにも大胆だってことで入賞したんですよ。で、覚えてます、今でも。そういうこともあるんでね。だから、大きくなってからじゃあ、修正効かないような才能ってあるんですよね。まあ、あの才能はちょっと今ないかもしれませんけど、今思い出しました。だからそれ以来だから、まあ、ちゃんと筆を使うようになったら入選しなくなったんで、まあ、あんまり筆、絵心はないんでしょうね。はい。本人が思ってるよりは。だけど、そういうこともあるので、まあ、何がね、発想でひらめくかっていうのはわかりませんが、まあ、そういうことも、いろんなことがやっていく中では経験もありますので、はい。思い出しちゃいました。はい。まあ、今日はちょっと、昔話もしながらでしたが、どうでしょうか。そういえば、今月また今ね、兄の方で、ハロウィン祭りに続いて11月イベントね、動物園留学、ノンホイパークと東山動物園でね、ネイティブの先生たちと一緒に動物園行こうっていう企画をね、お弁当を持って、まあお弁当を持って先生と一緒に動物園を回るみたいな。いいでしょう？それも確かね、ありましたね。そう、お知らせ皆さんにしとかないといけないなと思い出しました。そして11月26日はね、3円ネオフェニックス、ね、ファイティングイーグルス名古屋との試合、やにグローバルエデュケーション冠試合になりますので、そこでちょっと私も挨拶ちょっとさせていただきますが、ね、まあ今調子いいですから、まあ私たちもあやかって、でパワーもらって、皆さん受験生もね、その力で合格させて、みんなの成績伸ばしたいと思ってますので、またお時間ある方ね、そこでもお会いできるかなと思いますので、もし会場なんか見かけたらお声かけいただければ嬉しいなと思います。はい、11月もねパワーいっぱい、スケジュールいっぱい、もりもりで、もう いろんなことありますけど、一生懸命乗り切っていきたいと思っておりますので、皆さんにもねパワーを分け与えるぐらいね、もう寒さなんか感じてないぐらいね、熱いパワー全開でまた今月最後までお届けしていきたいと思いますので、まあ、起こすことなく12月を迎えたいと思っております。はい、今週もありがとうございました。今週も熱血教えて中澤先生、お付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時も 私中澤治虫さんにお付き合いください。ありがとうございました。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。 See you, take care, bye bye!